ヘブルの五章の終わりの方を開けていただきましょう。ヘブルの五章の十二節から読んでいきます。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし固い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。ですから私たちはキリストについての処方の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば私たちはそうすべきです。まあ、ここに書かれている初歩の教え、基礎的なものと呼ばれているものを一つ一つ勉強していってるわけなんですけれども、今日の勉強に入る前に皆様にこういうことをお知らせしなければいけないと思います。というよりもお詫びしなければいけないことがあると思う。それは先週ですね、ここにリストにされている初歩の教えの数を私は7つあると言ったような気がしてしょうがない。だから皆さんがですね、先週のテープを聞き直していただいて、初歩の教えの数を7つともし私が言っていたとしたらば、それを6つの話題と訂正してほしいと願うんです。まあ勘定してみたらすぐに分かることなんですけれども、6つのことが書かれているんであって7つのことが書かれているんではありません。今日はこの6つの話題の中の死者の復活というところの勉強に入ります。ヘブル人への手紙というのはヘブル人、今でいうイスラエル人で、しかもクリスチャンとなった人たちが人たちに宛てて書かれている手紙なんですけれども、その人たちの中でも昨日や今日クリスチャンになった人たちに対して宛てた手紙ではなくて、年数から言えば教師になっていなければならないはずの人たち、人に説明することができる知識を持っていなければならない人たちが、クリスチャンとして当然知っているべきことを知っていない、理解をしていない、だからもう一度誰かに教えてもらう必要があると判断をされている人たちに宛てて書かれている手紙なんです。そしてクリスチャンとして当然知っていなければいけないと判断されている6つの話題の中の一つに、死者の復活、死んだ人は蘇る、生き返るという話題が入っております。死というものはギリシャ語では3つの言葉が使われているんですけれども、ここで使われている死という言葉、サナトスという言葉なんですけれども、これには2つの意味が含まれておる言葉なんです。だから聖書でもって死ということを書かれているところに出くわしたときには、その内容がどちらの死を指しているのか、文面からその意味を解釈をしなければいけなくなってまいります。その死というものはどういう意味を持つのか、最初の一つはですね、人間の本質である霊が肉体を離れることでもって、その時まで行っていた人間としての機能が止まるというのを死と呼んでおります。その時まで息をしていた、だけれども息をしなくなった、心臓が動いていた、だけども動かなくなった、絶対体がだんだん冷たくなっていた、硬直していくというようなもの、そして最後にはこの肉体が泥の中に埋められて塵となっていく、これを死の言葉で表すものの一つに教えられています。でもう一つの意味がある。もう一つ聖書で死と言っているものの意味は、神様との関係が成立していない、この世での生活が終わったら永遠の命を持つことができない、だから神様がいるところではないところに行かざるを得ない、サタンが支配をしているところに行かざるを得ないという意味での神様との関係が成立していないということも死という言葉で使っております。死者の復活というのは、人間の本質である霊が肉体を離れる、死んだと呼ばれるものになっている人が新しい命を持って肉体を取り戻して 生活を始めるということを言っているんです。ここで言っている死者の復活というのは、ちょうどラザロという男が、これはマリア・マルタのお兄さんのラザロが病気で死んだ時に、これ人間としての機能が動かなくなった時に葬式をした、そして墓の中に入れた、それをイエス様が生き返らしたというものを言っているんではありません。どうしてかというと、このようにして生き返ったラザロはやがてまた死ななければいけないからです。ラザロの霊が肉体から離れなければいけないからです。死者の復活というのは、一度肉体を離れた霊が、その肉体、新しい肉体を持った命が二度と死ぬことがない状態になるものです。朽ちることがない、朽ちない肉体を持つものとして存在するようになるということを死者の復活と呼んでおります。だから死者の復活というもので一番代表的なものは、というよりも現在ここで言っている死者の復活、死からのよみがえりというものは、イエス・キリスト一人が達成していることになります。だけれども、イエス・キリストは私たちの模範としてこの世に来ている。だから私たちもこの世での人生が終わりとなったときに天国に行けるわけなんですけれども、やがては地上に残しておいた肉体を取り戻して、それからあとは永遠と呼ばれる期間、その肉体を離す必要がない生活を送ることができるようになるんです。イエス・キリストだけが死者の復活というものを経験しているものではなくなります。このヘブル書の6章で書かれている初歩の教えというもの、基礎的なものと呼んでいるこの6つの話題は、どの話題も私たちクリスチャンにとって正しい理解をしていなければいけないものなんですけれども、でキリスト教の基礎となっているものなんですけれども、死者の復活と呼ばれているものがどれほどまでにキリスト教の基盤となっているのかということを調べてみたいと思います。そして死者の復活というものに対する知識、理解がどれほど大切なのかということを認識してほしいと思うんです。こういう言い方から入ってみましょう。今読んだこのヘブル書の6章の1節と2節とでもってリストにしてある6つのもの、基礎的なものというものはどれもこれも大切なものなんですけれども、その中でもって一つどかしてしまったら、もしこの一つについての理解をしていなかったら、その人は生まれ変わりをしていないと言えるほどに大切なものがあるんです。6つリストになっているものの中から、残りの5つについては十分な知識を持って信じているとは言っても、この一つをどかしてしまったとすれば、理解をしていない、知識を持っていない、信じていないということになれば、その人はクリスチャンとなっていない、ただクリスチャンの格好をしている人となってしまうほどに大切なものがあるんです。もう一度言い直しをしてみましょう。皆さんの聖書のですね、マルコの16章を開けていただきたいと思います。ここからですね、今のその大切な点をもう一つ説明してみたいと思う。マルコの16章の15節から始まるところでもって、イエス様がこういうことを教えました。マルコの16章の15節から読んでいきます。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテズムを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によってイエスの名で悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。福音を聞いて、それを信じてバプテズムを受けたら、その人は救われる、生まれ変わりをする、クリスチャンになる。そして、そうなった人には次のような印が伴う。イエスの名で悪霊を追い出すことができる。イエスの名で病人に手を置いたら病人が癒される。だからここでですよ、この15節の福音と呼ばれているものの中に、この今話題としようとしている一つが含まれていないとしたらば、これが福音です、良い知らせです、 と言って説明しているものの中にこの一つが入っていないとしたらば、この一つというのはヘブル書の6章1節と2節とでもってリストにしている6つの話題の中でのこの一つの話題が入っていないとしたらば、そのような福音を聞いてそれを信じてバプテスマを受けたとしても、その人は生まれ変わりをして救われたものとなっているかどうか疑わしいというものになるものがあるんです。多くの場合に福音という言葉を聞くと私たちの方が考えてしまうのは、イエスが私たち人間の罪のあがなうために十字架で死んだということを考えるんですけれども、それではありません。イエス様が私たちの罪のあがなうために十字架で死んだということは私たちにとってとても大切なことなんです。正しい知識を持っていなければいけないことなんです。けれどもこのことを信じてイエスに感謝をして、そしてこのことに基づいてイエスを主とするという告白をしても、あなたは生まれ変わりをしたことにはなりません。で、何なのか、何が大切なのか、イエス・キリストが十字架の死からよみがえって今生きている、天で取りなしをしているということです。これをあなたが心で信じることができなければ、つまり死者の復活というものをあなたが信じ、あなた自身この地球での寿命が終わっても死んでもあなたの人生は終わりになるのではない、また肉体を取り戻して二度と死なない体になって永遠に生きるということをあなたが信じる、その模範としてイエスが死人の中からよみがえる第一号となっているということをあなたが信じることができなければ、あなたは生まれ変わりをしているということにはならないというほどに大切なものなんです。まあ、こんなことまで言っちゃったからですね、これは聖書で証明しなきゃいけない、証明しましょう。ロマ書の10章を開けていただきましょう。死者の復活というのがどれほど大切なものなのか、ロマ書の10章の9節と10節と読んでいきたいと思います。皆さんもすでにご存知のように生まれ変わりをするのに必要なものは9節で2つの条件がある、10節で2つの条件がある、合計4つの条件を満たせばあなたは生まれ変わりいたします、クリスチャンになります。その時にこの9節をよく見ていただけますと、どういうことが条件として要求されているのか今読んでみます。9節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、これ誰でもできるわけですよ。その次です、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるならあなたは救われるからです。つまりもしもキリスト教というものから死者の復活というものを取り除いてしまったとしたらば、イエスキリストが十字架の死から神の霊によって生き返っている、今生きているという点を取り除けたとしたらば、聖書で教えているキリスト教というものはなくなってしまうことになるんですよ。それほどまでに大切なのが死者の復活、死んだ者がよみがえるということになります。これが一体どういうもんなのかということをですね、コリント第1の手紙の15章でもって勉強を続けていきたいと思います。コリント第1の手紙の15章の1節から始まるところで死者の復活というものについての勉強をしていきたいと思うんです。1節から読んでいきます。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないのなら、だから十分に考えて信じたのなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子たちに現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。 そのうちキリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。ほいで最後に月足らずで生まれたものと同様の私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。ここでもってですね、イエス様が私たちの罪のために死んだ、葬られた、蘇った、この3つが大切だと言ってる。そこで6節に気をつけていただきましょう。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今の生き残っていますが、つまりポールがこの手紙を書いた時点ではまだ生きているけれども、すでに眠った者もいくらかいます。聖書で人の霊がその人の肉体を離れる、これはこの世で言ったら死んだということになるんですけども、そのことに関して生まれ変わりをしている人と生まれ変わりをしていない人との間で区別をつけております。生まれ変わりをしている人、神様と関係が成立している人に対しては、人の霊が肉体を離れることを眠っているという言葉で表しています。ところが生まれ変わりをしていない人、神様と関係が成立していない人に対しては眠っているという表現を使ってはいないんです。死んでいる、死んだ人という言葉を使います。つまり神様の家族に入っているものは、生まれ変わりをしているものは、神様との関係が成立しているから永遠の命を持っております。たとえこの地上での寿命が終わったとしても、その人の人生が終わりになったわけではないんです。天国で永遠と呼ばれる期間、神の家族のものとして生活を続けることができます。ところが神の家族に入っていないものは、神様との関係という面において死んだものであって、しかもこの世での寿命が終われば永遠にサタンと一緒にゲヘナにおいて生活を続けなければいけないという面から考えたら、神様との関係は死んだものとして存在するようになる。これから見ますと、生まれ変わりをしていない人に対しては死んだものという言葉を使い、生まれ変わりをしている人に対しては、たとえ人間の機能が止まった人であってもまた生きて生活を始めることができるから、一時的に眠っているものという言葉になるんです。コリント第一15章の11節に行きましょう。そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。キリストが死人の中からよみがえった今生きている我々の模範ですから、だったらどうして私たちも死んでからまた生き返るんだということを信じない人がいるのかということになる。言い換えてみましょう。死者の復活というものがクリスチャンの生活にとってどれほど大切な話題になっているのか、キリスト教の基盤となっているのかということをですね、イエス様が天に昇った後で残された人たちがどういう動きを取ったのかというところから判断していってみましょう。使徒行伝の2章でもって人たちが群衆に向かって、あるいは異邦人に向かってこういうことを言っております。使徒行伝のまず2章から言ってみましょう。2章全部読むわけにいかないからですね、2章の14節から読んでてみたいと思います。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。さあ、じゃあペテロが何と言ったか、死者の復活というのはどれほど大切なのか、どういうふうに強調しているか読んでみます。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。 今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。まあ、聖霊のバプテズムを受けて異言で喋っているのです、酔っていると勘違いされたからです。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われます、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、その日私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する、また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す、それは火と地と火と立ち上る煙である、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地と変わる、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。24節、しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。そしてそれからずっとイエス様が十字架の死からよみがえらなければいけないということを証明しております。使徒行伝の3章に行きますと、3章ではペテロとヨハネとが美しの門という名の宮の門のところでもって、生まれた時からいざりだった立って歩くことのできない男に向かって大きな力を表して立たして歩かせて動いています。その時にペテロがその男を見てびっくりした群衆たちに向かってどういう説明をしているか、使徒行伝の3章の12節から読んでいきましょう。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神はその子イエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中で蘇らせました。私たちはそのことの証人です。で16節では、こうしてそのイエス様が与えてくれているイエスの名でこのイザリが立って歩けるようになってんだと説明しております。使徒行伝の10章に行っていただきましょう。10章の34節ではまたペテロが、そこでペテロは口を開いてこう言ったと書かれています。34節から続けてみます。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは全ての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、表れさせてくださいました。しかしこれらは全ての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として、神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたんです。イエスについては預言者たちも、皆この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しを受けられると証ししています。こんな風にしてペテロの喋った言葉全部にイエス様が十字架の死からよみがえったということを強調して教えています。こういう質問が出てくる。それだったら、もしもイエス様が十字架の死からよみがえっていなかったとしたらばどうなるか。コリント第1の15章の13節から読んでいってみましょう。先ほどの続きです。コリント第1の15章の13節から読んでいきます。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。 この順番よく考えてくださいよ。イエス様が死人から蘇ったから私たちが蘇るんじゃない、私たちが蘇ることができるようにイエス様がその模範としてあの時に蘇ったんです。順序考え違いしないでくださいよ。死者の復活がないのならキリストも復活されなかったでしょう。おいてキリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。なぜかと言ったら死者の復活があるということをポールはこの時点で人々に教えているからです。それどころか私たちは神について偽証したものということになります。なぜならもしも仮に死者の復活はないとしたら神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者が蘇らないのならキリストも蘇らなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇らなかったのならあなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。先ほどのロマ書の10章9節で分かると思います。生まれ変わりをするためには神がイエスを死者の中から蘇らせたと心で信じなきゃいけない。そういう信じたと言ったって実際にそれなってなかったとしたらあなた生まれ変わりをしていないということになる。だったらまだ自分の罪の中にいるということになるじゃないかという。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。だけれどもイエス様は死人の中から蘇っています。20節を読んでいきましょう。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られました。というのは死が一人の人を通してきたように、これアダムのことですよ。死者の復活も一人の人イエスを通してきたからです。だからイエス・キリストを通して死というものから自由になれると教えている。死は最後の敵です。15章の22節に行きましょう。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、神様との関係が切れているという意味ですよ。キリストにあって全ての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。この23節でもってですね、死からよみがえるためには死の復活というものには順番があると書いております。だからどんな順番なのか、死んだものがよみがえるというものに対してどんな順番があるのか、全部で6つあるんですけども、これを並べてみたい、リストにしてみたいと思います。死人の中から生き返る、死者のよみがえりというものの第1番目はイエス・キリスト自身です。ところがですね、皆さんが旧約聖書を調べていくと、特に創世記の5章を調べると、創世記の5章の24節ではエノクという男が死なないで天に昇っております。死なないでというのは肉体をこの地上に残さないままでもって肉体と一緒に霊も天に上がっちゃった、それをこういう表現をしております。エノクは神と共に歩んだ、神が彼を取られたので彼はいなくなった。エリアという男がおりました。この男も天に昇っていた。いわゆる亡骸というもの、肉体というものをこの地上に残さないで蒸発しちゃった。だけれどもじゃあこの二人はそのよみがえりの体として生活しているのか、これ大きな質問です。マタイの17章を読んでいただきました。これは後ほど皆さん家に帰って読んでください。マタイの17章ではこういう出来事がある。これは高い山でもってイエス様が3人の弟子たちを連れて天から下ってきたモーゼとエリアとに会っております。でそのうちエリアが自分の肉体とともに天に上げられたのがまた戻ってきた。じゃあその戻ってきたエリアの肉体というものはよみがえりの体となっているのかどうか、大きな問題なんです。イエス様はこの3人の弟子たちに向かってこういうことを言いました。17章のマタイの17章の 教説です。彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、人の子が死人の中から蘇るときまでは今見た幻を誰にも話してはならないと命令しております。幻と言ってる。それだけじゃありません。黙示録の一章の五節を見ていただけますと、黙示録の一章の五節ではこういうことも書いてある。これ途中からなんですが、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリスト。だからイエス様が死者の中から最初によみがえった方だということになる。だから死者の復活の第1号はイエス・キリストだということになるわけです。じゃあ第2号は誰なのか。クリスチャンとして今眠っている人たちです。先ほど眠っているという言葉の意味をもう説明いたしました。イエスを主と受け入れ生まれ変わりをした人たちで、もうこの世にはいない人、肉体を地上に残して天国に霊だけが行っている人、その連中がイエス様と共に空中再臨でもって途中まで降りてきます。そして地上に残した肉体を引き上げて自分の霊と一緒にくっつけて、その肉体が死なない朽ちない体になってまたイエス様と一緒に天に昇っていく。その時にこの地上でもってまだ生活をしていたクリスチャンたちが一緒に天に上がります。昇っている途中でもってそのこの地上で生活をしていた人たちは肉体が今度は朽ちない肉体に変えられて天に昇っていく、まあ、これは聖書で証明しましょう。これが2度目に起こる死者の復活です。テサロニケ第1の手紙の4章を開けていただきましょう。テサロニケ第1の手紙の4章の13節から読んでいっています。テサロニケ第1の手紙の4章の13節から読んでいきます。眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくはありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。まあ余談になるけどこういうこと言いましょう。クリスチャンで死んだ人に悲しむことがないんですよ。悲しむ必要がないんです。天でもってまた自分の肉体をまた引き戻して死なない体になるんだから、それで楽しい生活が永遠に送れるんだから、クリスチャンで死んだ人を悲しむ必要がない。悲しむことがないようにこういうことを教えてあげるという。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず最初によみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち、だからクリスチャンとしてイエスを主とした人たちでもって、もうすでに死んだ人が地上に残した肉体を引き上げて天に行く、そして死者の復活をする。地上にいた人たちはそのままの姿で天に昇っていく、途中で死なない体に変えられて復活する。この時にですね、旧約の人たちは一緒に昇っていきません。気をつけてくださいよ。一緒に登っていかないんです。なんでか、今のテサロニケ第1の4章の14節を見ていただきましょう。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。質問しましょう。旧約の人たちはイエスというのを知ってたか。知らないでしょ。だから旧約の人たちではないんです。これが2番目です。で3番目、誰か。多分ですね、これで間違いないと思うんだけど、3番目と4番目どちらが先なのか私自身まだはっきりとしてない。多分この3番目と私が言うのが3番目で、4番目というのが4番目だろうと思うんだけども、これはですね、聖書でも裏付けしようと思ってなかなか裏付けできません。ただ私が言っている3番目が3番目だという理由を後ほど説明します。3番目に 死者から復活する人たちは誰かというと、観難時代に伝道して歩いている二人の証人です。黙示録の11章を開けていただきましょう。黙示録の11章の3節から読んでいってみましょう。これ途中からですが、これからで十分だろうと思う。黙示録の11章の3節から読んでいくと、それから私が私の2人の証人に許すと、彼らは荒野を来て1260日の間予言をする。これは観難時代が7年ある、その残りの3年半のことを言ってます。彼らは全地の主の御前にある2本のオリーブの木、また2つの食材である。彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この人たちは、この2人は予言している期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害を持って地を打つ力を持っている。私その一人になりたいんだけど、なれるかどうか分かんない。そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。彼らの死体は霊的な意味ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架に作られたのである。諸々の民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。それはこの2人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常に恐怖に襲われた。その時2人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。まあ現代風に言いますと、この2人の証人がイエスを信じなかったら地獄に行くぞという伝道を始める、観難期の真っ最中です。それでもっていろいろな動きを取る分だから、その時に地上にいた人たちというものはこの二人が憎くてしょうがない、殺します。で、3日半の間、今で言ったらおそらくですね、世界中がテレビのカメラをその二人に集中してるんだろうと思う。で、人工衛星かなんかでもって世界中のテレビでみんなその二人が死んで道端に横たっているのが見える。3日半見えます。3日半過ぎたらパッといなくなってしまう。手にスッと見ながっていくのが映っちゃう。これが3番目の死者の復活だと思うんです。4番目は誰か。これが古い契約の時代に救い主メシアが来ることを待ち望みながら眠っている人たちです。ダニエルの12章を開けていただきましょう。これはダニエル記の一番最後です。ダニエル記の12章の7節から、失礼しました、9節から始まるところを読んでいってみましょう。ダニエル記の12章の9節から読んでいってます。彼は言った、これ天使がダニエルに答えてます。ダニエルが終末にどんなことが起きるのか、終わりの日にどんなことが起きるのか教えてくれって言って最後にこういう答えを出した。ダニエルを行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。多くの者は身を清め白くしこうして寝られる。悪者どもは悪を行い一人も悟る者がいない。しかし白深い人々は悟る。ジョークの捧げ物が取り除かれ、荒らす因べき者が、これは反キリストたちです。備えられる時から1290日がある。幸いなことを待ち、忍んで待ち、1335日に達する者は、あなたは終わりまで歩み休みに入れ、あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ。ここまで我慢をした連中、旧約の連中は、あなたの割り当ての地に立つ、死からよみがえって永遠の命を得て新しい天地で生活をするという意味です。ここでですね、ちょっと横道に入りましょう。この3番目と4番目と私が言った順序だということがですね、そうかそうでないかをちょっと横道で説明いたしましょう。契約の2番目の時に、新しい契約の時代、つまり今の時代です。でもってイエス様を主と生まれ変わるをした人たちが、で死んじゃったのが、自分の肉体、地上に残した肉体を持ってイエス様と空中を去る時に持って天に昇るということを言った。この地上でその時に生きているクリスチャンたち、生まれ変わりしているものは、自分のそのままの体でもってイエス様と一緒に会う。途中で体が 朽ちない体、二度と死なない体に変わって天に行ってしまうということになる。そうするとですよ、新しい契約のもとに生まれ変わりをした人はその時点でこの地上にいるか、誰もいないわけでしょ。すでに死んじゃったのは自分の肉体を持って天に上がっちゃう。生きてたものは、生まれ変わりしたものは全部が天に行ってしまう。だからこの地上に残ったものでは、新しい契約でもって生活をしなければいけないもの、誰一人いないことになります。そうしてくると、この時点でもって地上に残っているのは誰がいるのかというのが質問になります。その時点で、だから第二の死者の復活があった時点でもって、この地上に残っているものは3つのグループの人たちが残っていることになります。一つのグループはイエスを主と受け入れていない人たちです。それで患難時代に入って生きている人たちです。二つ目のグループは古い契約のもとでもってメシアが、救い主が来るというのを待ち望みながら眠っている人たちです。イエス様がメシアだということはわからない。これ新しい契約になって初めてわかるわけです。だから誰か知らないけども救い主が来る、ダビデの子孫だというのを期待して死んでいったものがまだこの地上に残っていることになる。それからもう一つ、三つ目のグループではイエスを主と受け入れないでもって死んだ人もいるということになるわけです。だからイエス様の空中再臨があって、生まれ変わりをした者が全部天に行っちゃった後では、新しい契約の時代というものの必要がなくなります。新しい契約に関係した人たちは全部天国に行っちゃって地上にいない。だからどうなるか、そうするとですね、こういう表現を使ってもいいと思うんですけど、古い契約の時代に戻るという言い方をしてもいいと思う。残っているのは全部古い契約の時に信じているものか、とも信じていないものか、どちらかということになるわけです。で、この時にメシアを待ち望んでいた古い契約の神様の民が眠りから覚めるんです。死から復活する。だから2番目、3番目の2人の証人が死者からの復活を受ける。それで4番目に旧約時代のメシアを待ち望んでいた人たちが死者からの復活があると見てもいいと思う。ところが5番目に行きましょう。5番目は誰か、黙示録の20章で証明いたしましょう。誰なのか、黙示録の20章の4節を読んでそれから説明したいと思う。5番目の死者の復活というものは黙示録20章の4節でこう教えています。また私は多くの座を見た、彼らはその上に座った、そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首を離れられた人たちの魂と、獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。つまり何かで言ったら、患難時代になって初めてイエスを主と認め生まれ変わりをした人たちが5番目に死者から復活するんです。あるいは生きたままだったらそれまで朽ちない体に変わって天に行きます。最後6番目、誰か。6番目は黙示録の20章の5節で説明がしてあります。その他の死者は千年の終わるまで生き返らなかった。これが第一の復活である。イエスをメシア、救い主と受け入れていない人たち全部が千年の後になって、千年期の後になって復活をいたします。でそれからどうするか、常しえの裁きが始まるんです。だけど常しえの裁きは来週の話題になるからですね、ここでこれだけ止めておきましょう。でこういう話に移ります。だったらばその死者の復活というものがあって朽ちない肉体を持ったら、その肉体はどういうことになるか。コリント第一の15章の42節から読んでいって、どういう体になるのか調べていきたいと思います。 コリント第1の15章の42節から言います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは、これイエス様のことですよ、生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人、これアダムです、は地から出て土で作られたものですが、第二の人、これはイエス様です、は天から出たものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。まあ、ここでもって御霊、御霊と書いてある、これは御霊というより実は生かす霊です。本人の霊です。だけどもこの世での状態では朽ちるものである、死ぬものである。ところがその死からよみがえった後での肉体というのは、こんな朽ちないもの、二度と死なないものに変えられます。卑しいもの、この地上にいた時には卑しいものだったのが、今度は栄光のあるものに変わってしまう。どうして卑しいものなのか。私たち残念な話、この地上にいたらどうしてもいろんな罪を犯します。意識しててもしてなくても罪を犯す。だから卑しいんです。天上にいたらも罪を犯さなくて済む。罪の源はサタンがいないから。だから栄光のあるものに変わるんです。弱いものだったけれども強いものになる。いや私は弱くない、強いと言ったって、サタンにいろいろと支配された生活をしている、これ弱いんですよ。サタンの支配から完全に勝利者として動く、これは強くなります。血と肉の体であったものが今度は霊に属する体に変わります。そしたら大体どういう体なのか、実際にどういうことができるのかということに関しては、十字架の死からよみがえったイエス様がどういう活動をしたのかということを調べたら分かるということになるわけです。いくつか調べていってみましょう。主にですね、ヨハネの福音書20章とルカ伝の23章と対象にしてこの話を、失礼しました、ルカ伝は24章ですを対象にして話を進めていきます。まず死者の復活をした朽ちない体になったときに、で我々の体が全部変わったものになるかというと、そうではないんです。この地上にいたときと同じような人間としての形を持って朽ちないものに変わります。ヨハネの福音書の20章を開けていただきましょう。ヨハネの20章の途中ですが、14節から読んでいってみましょう。マグダラのマリアはイエス様が十字架の死からよみがえると待って墓のそばにいた。14節、彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。マグダラのマリアは自分の後ろに立っているのがお化けだとは思っていなかったわけです。特別な格好をしていたとも見ていない。人間としての形、格好をしているのが見えた。それだけじゃありません。人間としての特徴を持っています。だもんだからこれをソロの管理人だと思っているわけです。墓場の墓守だと思った。ところがですよ、二つ目の特徴として、人間としての非常に大きな特徴を持っています。どんな特徴か。16節、イエスは彼女に言われた。マリア、彼女は振り向いてヘブル語でラボニとイエスに言った。その声を聞くとすぐにイエス様だとマグダラのマリアには分かった。イエス様としての特徴は変わっておりません。じゃあなんで墓からよみがえったイエス様がイエス様だとマリアに分かんなかったか。これはですね、あの地方でどういう服装をしているのか考えていただければすぐに答えが出てまいります。今はですね、つい最近まで湾岸戦争でもってアラブとの、特にイラクとの戦争をしてたけども、あそことほとんど同じような服装をしてた。あの連中はイラクはですよ、頭から風呂敷みたいなのをかぶって顔だけ出してる、ヒゲがボーボー出てる、みんな誰も彼もみんなヒゲ生やしてます。 こいでですね、まあ、女の人のアッパッパみたいな床まで引きずる長いずらーっとしてのブラ着ている。だからポッと見ただけでここだけしか見えてないから誰なのか分かんない。だから弟子たちもよく誰がイエス様なのか認識できないほどなんだ。だけども人間だということはっきり分かる。お化けじゃないということも分かります。で声を聞いたら、あ、イエス様かと分かるようなものを持ったのが死からよみがえった肉体の動きなんです。これでルカ伝の24章に行きましょう。まだ特徴があります。ルカ伝の24章では36節から始まるところでイエス様がこういうことを言いました。ルカ伝24章の36節、これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。死からよみがえった体、死者の復活の体は肉と骨と持っている体です。じゃあどうすることができるか、その先行きましょう。41節、それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一匹一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。十字架の死からよみがえったイエス様はこの世で生きている人間と同じように食べたり飲んだりすることができます。皆さん心配しないでください。私は天に行っちゃったらもう体が変わっちゃって何も食べられなくなるか、今ねうんと食いだめしなきゃ。心配ありません、向こうでもちゃんと食えます。ヨハネの福音書20章に戻りましょう。ヨハネの福音書20章の22節ではこういうことを教えています。そしてこう言われると彼に息を吹っかけて言われた、聖霊を受けなさい。だから死からよみがえった肉体というものは息をしているということになるわけです。息しているんでなかったら息を吹っかけることはできません。だけども気をつけてくださいよ、空気がなかったら生きていられないと言ってるんじゃないんですよ。千年期が終わってこの地上の間千年戻ってこの地上この地球をきれいにして、それから新しい天と地のエルサレムに移ったらこの地球をぶっ壊してしまう。そこになってからは今度は私たちはこの宇宙全体が私たちの遊び場になります、庭になります。ちょっと火星に行ってみよう、どんなのか見てみよう、ちょっと木星に行こうか、さっと行けるようになる。あそこには空気はありません。酸素ボンベを担いでいかなかったらいけないんじゃないんです、行けるんです。だけれども息もできる。もう一ついきましょう。同じヨハネの20章の今度は26節から読んでいってみましょう。8日目に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。何を言いたいのかと言ったら、一番最初戸が閉めてあるのに壁のところを通ってスーッと入ってくることができる。これは霊の世界での肉体が束縛をされない世界での動きということになります。だけれどもこの体触ってみろ、感じるからというんですから、この世での世界、感覚の世界でも感じることができる。二つの世界に生きることができることになります。霊の世界と感覚の世界と両方に生きられるようになる。そして天の父のイエス様の栄光を身につけている肉体として存在するんです。これが死者の復活というものなんですよ。一度霊が肉体を離れてもまたその肉体を取り上げた時にどういう変わりをするのか、これが変わるんです。生きていたままで天に登っていったらこういう姿に変わるんです。この基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょうと言ってる。生まれ変わりをしている人たちというものがどういう人生を持つことができるのか、永遠と呼ばれている期間、人生がどんな人生が待っているのか、はっきりとそしてしっかりと理解をしてほしいと願うんです。 だけども、あ、分かりました、私の人生はこれだけですと言ったんでは十分でないものがあります。もしもですよ、この世での80年90年100年という人生を、そしてそれから死ぬということになるわけですけど、その人生を第一の人生と呼んだといたしましたら、多くの人は会社勤めをしているとか第一の人生で、退職したら第二の人生って、あんな第二じゃありません、一つの命が続いているのか、これ第一の人生です。で、この世で死んだということになるのを第一の人生というふうに呼び方をしますと、その後で永遠という期間過ごす人生を第二の人生と呼ぶことができるわけなんですけども、この第二の人生を天国で過ごすことのできない人たちに、天国での第二の人生はどんなとこなのか説明をしてあげて、そして天国で第二の人生を過ごすためにはどういうことをしたらばよいのか、第一の人生のうちにしていなければいけないことを説明をしてあげる。生まれ変わりをしなきゃいけない、イエス様の働きはどんなものか、神様はどんな愛を持っているというのを説明をしてあげて、一人でも多くの人が第二の人生を天国で過ごせるよ、サタンと一緒に過ごさなくて済むようにしてあげるというのが、第二の人生を天国で過ごすことがもうすでに決められている人たちの義務ということになります。暗闇の中で生活をしている人たち、苦しみの中で生活をしている人たちに光を見せてあげるということが、もうすでに光の中にいる人たちの、つまり皆さんの務め義務ということになるわけです。だから死者の復活というものを通してこれだけのことを覚えていただきたいと思う。そしてそれと同時に第二の人生というもの、死から蘇るというのがどういうものなのか希望を持ってほしいと思う。このような人生は80年90年100年永遠という期間から見たら非常に短いものです。だけどもこの短い期間をしっかりと生活してなかったら、どっちに行けるのか、天国に行けるか、それでもそうでないとか行くのか決まってしまう。非常に大切なんですよ。だけれども期間から見たら、永遠というのから見たら非常に短い期間です。だからどれだけ大きな長い良い人生が待っているのか、それをはっきりと認識をしてほしいわけです。この世でいるときに楽しい豊かな生活を送って、第二の人生をさらに楽しい豊かな生活を天国でくれるよ、今のうちから動くということを神様があなたに向かって望んでいることなんですよ。どうぞこれも忘れないでいただきたいと思います。クリスチャンはエゴでやっちゃいけません。自分も恵まれなきゃいけないけど、他の人にもその恵みを与えてあげるように動かなきゃいけない。で、その恵みの一番大きいのは、この地上での生活だけでなくて、この生活も大切、楽しめなきゃいけないけれども、豊かになってなきゃいけないけれども、それから先のもっともっと長い人生をどのように過ごすのか、どこで過ごすのか、これも非常に大きな問題になります。あなたの人生はこの地上にいる80年90年の人生だけではないんですよ。そういう観点から死者の復活と呼ばれているこのヘブル書の6章2節でのこの基礎的なものというものをですね、しっかりと覚えていただきましょう。そして周りで苦しんでいる人にもこの道を示してあげて、一緒に手を組み合って天国に行けるよ、この地上で楽しい生活を送って天国でさらに楽しい生活が送れるよ、地獄に行くことがないよ、みんなお互いに助け合いをしなければいけないということになるわけです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたがキリスト教の基盤となっているこの死者の復活というものについて、どうぞ私たちのが今度は正しい理解をしっかりと保つことができ、初歩の教え、基礎的なものから一歩二歩三歩と前進したものを学び取ることができるようになるものであるよ。そしてそれがどんな人生なのか、どんなものが待っているのか、どちらの世界に行けるのかというようなことについても、これから先あなたが私たち一人一人を導いてくださり、その喜びを、楽しみを、豊かさを一つとして逃すことがなく現実にする人生が送れるものになるよう、私たちを導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。あなたの御言葉が真理であり、真理が我々を自由にすると教えてくださいました。どうぞそういう観点から一体何をしたらば、どのような動きを取ったらその自由を完全に獲得することができるのか、永遠と呼ばれている期間、その楽しい豊かな生活を送ることができるようになるのか、死者の復活というのがどういうものなのか、第二の人生がどんな人生 をとして私たちが過ごせるように準備がされているのかというような点について、正しいしっかりとした理解を持てるものであるよう、どうぞこれから先もさらにあなたが私たち一人一人導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。それと同時に、まだこのようなことを知っていない方たちに対しても、どうやったらこの道に歩むことができるのか、この道に入ることができるのか、教えてあげることができるよう、どうぞ私たちに対して必要な知恵を、力を、愛を注いでくださいますように、こういう祈りがいつも叶えられることを心から感謝いたします。全てを可能にしてくださったイエス様、心からありがたく思います。感謝と賛美とこの祈りを、主であるイエス様の名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。